ンサー三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上弘克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。皆さんおはようございます。三角山放送局、山形翼です。今週もスタートしましたコンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道コンサドーレ札幌、三上弘克 GM とともにお送りします。三上さんおはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日はスタジオから生放送でお送りします。なんか外ね、だいぶ雨が今降ってますね。
はい、
なんかだいぶこの時期にしてはかなり冷え込んでいる一日となっているんですけども、さてまずは先週行われた J1 リーグ第9節サンフレッチェ広島戦の振り返りからしていきたいと思いますが、4月の20日土曜日14時キックオフでした明治安田 J1 リーグ第9節サンフレッチェ広島戦がホーム札幌ドームで行われました。結果は1対1のドローゲームということになりました。この試合、まずは三上さん振り返りからお願いします。
はい、まず結果的に、ね、ドローっていうことに関しては内容だとかいろんなことを考えるとポジティブに、ね、捉えれる結果だと思ってますと、
はい、
ただまあ内容的には本当広島強かったなっていうことと、我々が目指していることをもうすでにこう形として表しているなっていうふうに思いました。逆に言うとそれだけの総力、判断、強度、こういったものが必要なんだなっていう一つの、まあ、僕らにとってもね基準にこうなっていきましたし、逆に僕らがそういった中でもなんとかね勝ち点1取れたっていうことに関しては、ここ数試合でこう掴みかけている自分たちの同じく形、強度、バランス、こういったものがあると勝ち点を取れるんだっていうことを少しずつ、まあ、我々として感じているものを安定してこうできたということも、ギリギリの戦いであったり内容的には力負けしてる部分、チャンスの数含めてあったりしましたけども、僕らの中でもそういったものが あるというものが最終的にはね1対1にこの勝ち点1を取れたっていう結果になったなっていうことと、もう一つはやっぱりホームゲームの強さっていうのを正直改めて感じたゲームで、特に前半の広島さんのね、パワーっていうのは相当たるもので、その時のドームの皆さんの声援っていうのがね、分かりやすく言うとリードしている試合で残り3分4分、この時のその声量、思いと同じようなものがこの試合に関しては前半からね相手が上回ってたこともあって、前半からその声量、思いっていうものがすごく感じれたんですよね。そういったことも踏まえた中で、逆に前半ねあの展開の中でもリードして終われたっていうとこ、そして残念ながら追いつかれたけども、その中でもなんとかしのげたっていうところに関しては、本当皆さんのねその声援、思いっていうのが、通常でいうとリードしてる残り数分のパワーを90分通して、送ってくれたあの雰囲気っていうのは間違いなくチームの力になったなっていうふうに思ってまして、そういった意味でいうとね、本当ポジティブに捉えなきゃいけない、一方で目指さなきゃいけない部分もはっきりしたなっていうのが本当この試合を終えたね感想としてあります。
このホームで、まあ、相手が広島も実際その強さを目の当たりにしたっていうのもそうですし、まあ、何よりもこの向かっていくチャレンジャーだっていう気持ちが、その声援もう一段、声の、ね、声量が上がったとか、そういうところにもつながっていったのかなというふうにも思いますが、まあ、この勝ち点1は、
はい、
この先の戦いにの結果でどんどんそのポジティブな
要素というのがもっともっとこう大きくなっていく
ものになってます、ね、そうですね。このゲームだけではなく、うん、この番組でもお話ししましたけども、残念な結果にはなったけども、その名古屋戦ぐらいから自分たち そのこれだけの強度、バランス、はい、うん、守備の仕方、いろんなことをこのぐらいまずやっていくことが絶対必要で、これをやると逆に勝ち点が取れる可能性が上がるんだなっていうのが名古屋戦以降こうあって、はい、その上でのこの広島戦、うん、なのでそこからさらに、まあ、あの広島のようにね、あの強度、スピード、判断、そういったいろんなものっていうものをもう一段僕らもね、あ、やっぱり上げなきゃいけないんだなっていう風な、この本当一試合一試合のこの積み重ねが間違いなくでもいい方向には来ていますので、はい、今山形さんが言っていただいたように、これが一つのポイントではなく、ここ数試合のものが一つのポイントとなって、この4月末から5月いっぱいまでにね、どういう風にこれを結果として表現できるかっていう状況だと思ってます、
はい。まあ、我々サポーターも同じ見ている、まあ、そのコンサドーレの戦いをそういう風に捉えている皆さん多いと思うんですけども、ここでいつビクトリーメッセージご紹介してもいいでしょうか。エセッチさんからです、
はい、
三上 GM 山形さん、いつも拝聴させていただいております、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここ数試合勝ち点をしっかり取れている試合が多く、チームも調子が上がってきているのかなと嬉しく思って見ていますと。一つ三上 GM に質問したいことがあります、
はい、
三上 GM は今季 J1 残留トップ10に向けてどの程度の勝ち点を想定しているでしょうか。
はい、
私は今季主力が多数抜けていて、キャンプでも怪我人が多く、また対戦相手も浦和、神戸、広島など強豪が多く、4月終わるまではなかなか勝ち点が稼げないのではと開幕当初考えていました。残留には1試合平均1以上勝ち点を稼ぐといいという話も聞いたことがあります。個人としては今季残留に向けての勝ち点のノルマを最初の10試合で7、半分を理解して15、そこまでの試合でルーキーを育てつつチームの連携を良くして後半18試合で6勝6分け6敗以上、勝ち点40以上を稼げればと勝手に考えています、
はい。
現状一度も降格圏を脱出できておらず、サポーターも不安不満を感じていることかと思います。三上チームがどのような星勘定をしているのか考えをお聞かせいただければと思います、というメッセージが届いております。
はい、エセッチさん、メッセージありがとうございます。まず最初のエセッチさんの、ね、コメントにあった J1 残留、うん、さらにトップ10、はい、いうところで言うんであれば、残留に関しては42以上だというふうに一つ、うん、想定してます。でトップ10入っていくのには52、こういったものが必要だろうなっていう想定の中で、考えています。で最後の方にあったですね、まあ、あのシーズンを3区分ぐらいに分けてどんな風に考えてますか、まあ、エセッチさん的にはあの想像としてこういう勝ち方を、勝ち点の稼ぎ方をってい こうイメージだったと思うんですけども、はい、シーズン始まる前には何パターンも実はこう考えてるんですよね、うん、でポイントになるのは開幕してから3試合経過した時に、うん、自分たちの立ち位置によって勝ち点を2クールで分けた方がいい時と、目標勝ち点をですね3クールに分けた方がいい時と4クールに細分化した方がいい時っていうのが僕の中ではあるんですね、はい、なのでシーズン始まる前はまずはその3試合の結果を見てどのパターンで改めて選手含めクラブの中で統一をしていくのがいいのかっていうことをまあ考えてシーズンをスタートしているという状況ですと。でその中で今年に関して言うと残念ながら3試合でまずなかなかいい形っていうことができなかったので、はい、ここに関しては5月末までの勝ち点っていうものにこだわっていこうということを一つ考えて現状いますと。具体的に言うと、まあ、残念ながらその3試合終わった時に降格圏等々にこういるという状況の中で言うと、はい、まずは降格圏から脱出するっていうことがすごく重要な、ものだと思ってます、はい、なので、目の前のゲームを とりあえず勝ちに行くということと、一方で5月末までに自分たちがこの降格圏から脱出をするっていうことを第一に考えるべきだなっていう考え方から今先ほど言ったような考え方に至っていますっていう状況で考えていますね、うんうんうん、はい。
まあ、このように今のこの戦いを見てのクラブとしての向かう方向性みたいなところは、おそらく三上さん話にあった通り、いろんなその時々の状況によってもまたこの先、じゃあ次はどこに目線を向けていくのかっていうところを考えていると思うんですけど、やっぱり応援する側としても、
はい、
そのクラブのこの先の持っていき方、向かい方みたいなところを知っておくと、よりそこでまた一体感も、ね、生まれてくると思うので、はい、このあと明日ですね、4月26日金曜日、夜8時からは三上 GM の第2回オンラインミーティングというのも、
はい
はい、クラブの方で、ね、開催されるということで、こちらあの事前申し込み制になっていて、すでに、参加者の申し込みは締め切ってはいるんですけども、ここでもおそらく三上さんの方から、
はい、
こういったお話より、ね、細かくサポーターの皆さんにもお伝えしてくれるかなというふうに思うんですけども、
はい、
まあ、今一度この先の戦いに向けてどんな、クラブとしての、そして我々応援するそのファン、サポーターとしてのこの気持ちの持っていき方っていうのも共有して、この先に向かっていきたいなというふうに思います、
はい、
そんな中で次の試合がもうすぐに迫っています。 J1 リーグ第10節湘南ベルマーレ戦、こちら4月の27日土曜日、今週末の土曜日です。13時キックオフ、明治安田、 J1 リーグ第10節湘南ベルマーレ、前節に続いてホーム札幌ドームでの試合ということになります。ホーム連戦です。まずは湘南戦に向けて三上さんから、
はい、
お願いします。
まず湘南戦含めて、まあ、先ほども話したように5月いっぱいまでのゲーム、うん、ここで降格圏からしっかり出ていくっていうことを第一に考えているところから言うと、ある意味そのスタートのゲームってなります。そういった意味で言うと、この本当湘南戦っていうのは、まあ、湘南さんの今の順位も含めて、僕らの立ち位置も含め、また先ほど言ったように僕らの今やらなければいけない5月末までにっていうところを考えると、もっとまあ重要な、ね、ゲームになるなっていうのがもう間違いなく感じている、はい、ゲームです。だからこそこのゲームに関して特別に何かやるではなく、先ほど言ったように名古屋戦以降自分たちがこういうことをやっていくことによって必ず勝ち点を稼げる、ね、確率が上がってくるっていうことを念頭に置き、さらに広島さんのあのパフォーマンスを見て、うん、あそこまで行くことがこういうことになるんだなっていうことも我々として経験したものを、やっぱりそこまでどう持っていくかっていうことに、要するに継続をした中で、積み重ねてきたものを表現する、これを本当に湘南戦でやっていきたいって思っています、うん、で湘南さんもね、今いろんな形でこういろんなサッカーをやってる中で、まあ、今回我々の多分ゲーム展開的にはある程度僕らがゲームをコントロールしながらボールを持つっていうこと多くなると思うんですよ、
はい、
で時にはやっぱりバックパス横パスっていうこともあると思っていますけども、より縦にどれだけつけれるかっていうところが、まあ、本当大きなポイントになっていくなって思ってます。ただ横パス4本に対してバックパス4本に対して縦パス1本、うん、こういった割合からね、3本3本のうちの1本、縦1本っていう風なテンポをどう上げれるかっていうのが少しちょっと大きなポイントになるかなっていう風に思っていますので、まあ、今週のトレーニングも僕ちょっと今現場の方と話をさせてもらいながら見させてもらってますけども、はい、そのテンポっていうものを意識したトレーニングなんかをこうさせてもらってますので、しっかりとそういったものを出すことによってまずは先制を取っていく、そして今シーズンここまで次の目標としてやっぱり複数得点っていうのが、まあ、ルヴァン以外はね、なかなかこうリーグ戦でこうできていないので、
はい、
やはりそのリーグ戦という中でも複数得点というところにこだわっていく、うん、いうことをやれればね、おのずと僕は結果はついてくるんじゃないかなって思ってますので、うん、しっかりとねそれを表現できるように残り数日いい準備をしたいなというふうに思ってます、
はい、今もまさにこの雨の降りしきる宮の沢のグラウンドでは選手たちがね練習をスタートさせていると思いますが、今三上さんの中で具体的にあったテンポ感、
はい、
そしてゲームコントロールをどれだけ握って、そしてその中で前に向かっていけるか、
はい、
そして点を取れるか、
うんうん、
確かに公式戦ここまで J リーグは札幌はもう1得点ですね、
はい、
なんで次2点3点っていうところをどれだけ取っていけるか期待して我々は応援したいなというふうに思います、はい、ホームゲームです。 また続いていきます。この札幌ドームでぜひ我々の力でもね、選手たちに後押しできることはたくさんあると思いますので、ぜひ皆さんにもまずは会場に来て見ていただきたいなと。今回は明治安田 J リーグパートナー10周年記念マッチということで開催される一戦です。でさらには、この湘南戦と次のホームゲームになる、第12節の FC 東京戦、この2戦ゴールデンチルドレンズウィークと題して、もう早い方は今週末からねゴールデンウィークに入る方も多いと思うので、はい、お子さん向けの、さまざま企画をですね用意して、この湘南戦に関してはまず小中学生対象の子どもチケットがお買い得になっています。
はい、
はい、そしてさまざま試合前にイベントも盛り込まれていて、今回屋外テラス開放になります。でキッチンカーが登場したり、はい、ね、キッチンカーには
ウリセスも、
そうなんですよ、
はい、出店すると、
ついにウリオーナーがウリ店長が、
はい
はい、キッチンカーでね美味しいお肉を振る舞ってくれる。今回テーマがお肉ということで、さまざま他にもねいろんな、お肉に関する料理が、キッチンカーで登場する屋外テラスがあったり、でそこにステージが、設けられて、そこには、ワンダフルプリキュア、ね、これ女の子には大人気、はい、で最近大人も大好きっていう方が多いんですけど、プリキュアステージがあったり、そういったね試合前イベントで、お子様向けのこの他にもね様々盛りだくさんなイベントありますので、ぜひいつもそんなこと言われなくても毎回札幌ドームに駆けつけてるよっていうサポーターの皆さんは、そのままの姿勢でどうか集まっていただいて、ぜひともまだこの札幌ドームでプロのサッカーの試合を見たことがないっていう方、何かその一つきっかけに今回このねゴールデンチルドレンズウィーク当てていただければなというふうに思いますので、今週そして FC 東京戦、この2試合は、こういった子ども向け企画も盛りだくさんな、そんなホームゲーム開催ということになりますので、三上さんいずれにしてももうとにかくこの大観衆の前で、
はい、
今三上さんがおっしゃっていただいたような札幌の選手たちのプレーを我々は期待してますので、う
ん、僕らもね、はい、それに向けて皆さんの声を借りてね、うん、しっかりと結果を出すっていう本当強い気持ちで戦いますので、ぜひお集まりいただければと思います。
はい、今週末です。4月の27日土曜日13時キックオフです。明治安田 J1 リーグ第10節湘南ベルマーレ、明治安田 J リーグパートナー10周年記念マッチ、そしてゴールデンチルドレンズウィークの一戦としてホーム札幌ドームで開催されますので、ぜひ大観衆の前で躍動する選手たちを期待して、今週末札幌ドームで皆さん集まって応援しましょう。さあ今もこのミヤノサワで選手たちはちょうど練習スタートさせた頃ですね、はいはい、この先またね残り2日間あります。この中で選手たちがどれだけ次の湘南戦の、自分たちの思い描くサッカーに向けて調整をしてくれるかっていうところ、
はい
はい、一つね注目して応援していきたいと思います。また4月は湘南戦が最後の試合ですけど、5月三上さんだいぶ試合数多いですからね。
そうですね、ルヴァン含めて対戦相手も決まりましたし、はい、リーグ戦ももともと過密にね入ってきてますので、
でルヴァンが次の対戦って決まりましたね。5月の22日水曜日19時キックオフのルヴァンカップファーストラウンドの3回戦、
はい、
昨日ちょうど試合が行われましたが、 AC 長野パルセイロが勝ち上がったということで、5月の22日水曜日はアウェーでルヴァンカップファーストラウンド3回戦 AC 長野パルセイロとの戦いも含めて公式戦かなり続いていきます。ミッドウィークも多くなっています。ただ三上さんのお話にあった通り、この5月末までの戦いっていうのが一つ、うん、
はい、
直近の次のステージに向かっていく指針になっていくということですので、
はい、
そのあたりまだまだね月が明けても変わっても戦いは続いていきます。我々も気合を入れて応援していきましょう。番組はコンサドーレ YouTube チャンネル、コンサドーレ TV、 さらには Spotify ほかポッドキャストでもアーカイブ配信中です。それでは今週はこの辺で、
北海道コンサドーレ札幌の三上博一と、
進行は三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、 生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
番組では三上 GM 宛ての質問メッセージを募集しています。メールアドレスはリクエスト@山.co.jp、 XQTwitter はハッシュタグコンサ GV までどうぞ。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子石屋製菓の提供でお送りしました。